こんにちは、なおです。よくいただく質問で、なおさんの講座を受けて資格を取ったら、書いたものを売ったりとか、あと講座開いたりとかしてもいいんでしょうかっていうのがあるんですけど、最近またこの質問っていうのが多いなぁと思ったので、文章だと長くなるので音声にしてみました。あなたがもしもうね、そうなの、それ疑問だったんだよねって思ったら、ぜひ最後まで聞いてみてください。で、結論からですね、言ってみると、質問の答え、質問何でしたっけ？なおさんの講座受けて資格取ったら、書いたもの売ったりとか講座開いちゃったりとかしていいんですかっていう、その質問ですね。結論は、答えはノーです。どういうことかっていうと、まずですね、資格は提供していませんっていうことです。なので、別になおの講座を受けようが受けまいが、あなたが売りたいと思えば売っていいし、講座をやりますよって人を集めてもいいんですよ、自由なんですよっていうお話です。今日はこのあたりですね、資格とは何ぞやっていうことを詳しくお話ししてみようかなと思っております。そもそも資格って何だと思いますか？そんなの知って出るよーっていう方は、これから当たり前のことを話していきますので、ここで音声聞くのやめても全然 OK です。はい。で、とりあえず暇だから聞いてやるかなっていう時には、まずゆるゆると聞き流してみてください。そんなね、大した話をしておりません。で、本題に入っていこうかなと思うんですが、資格っていうのをね、ウィキペディア、パソコンの検索のやつですね、辞書みたいなの出てきますよね。お金を払ってくださいとか書いてある時もあります。でも無視して大丈夫です。で、まあそのウィキペディアでね、調べてみましたら、まあそりゃもう文字がブワーっと書いてあるので、しかもなんか漢字いっぱいで頭パンクしそうになってしまいましたと。で、その資格っていうやつ、私が思っていたやつに加えてですね、身分資格は？って感じだったんですけど、それは民法上の法人の社員とか書いてあったんですけど、社長とかそういうことって思ったんですけど、意味わかんないんでとりあえず飛ばしますと。まあ、わかんないものは飛ばしていいと。はい。で、ここでは国家資格と民間資格と言われている2つの違いですね、これについてお話ししてみようかなっていうふうに思ってます。まず国家資格ですね。お医者さんとか看護婦さん、税理士、行政書士、介護福祉士、社会福祉士、保健師、調理師、気象予報士とか美容師とか、だんだんこうお経みたいになってきたんですけど、まあね、皆さん知っているやつでもたくさんあるかと思います。はい。で、これは国の法律に基づいて、学校だったりとか試験だったり、それに全てパスした人っていうのがこれをね、持てるわけなんですね。で、この中でもいろいろありますよね。業務独占とかいう、なんかね、勉強したような気もしますけどね。そういうのはお医者さんね、資格ない人はやっちゃダメとかいうやつですね。あと、ちょっと余談っていうかおまけの話で、国家資格とこの民間資格って言われてものの真ん中あたりに公的資格っていうのがあります。これはですね、公的資格っていうのは商工会 ったの、文科省だの都道府県だったりが試験をやるやつですね。例えばなんですけど、簿記検定とか英検とか漢検とか、学校とかでやるやつ。それからあとカラーコーディネーターとか、あとね、フグの調理師っていうのもこの公的資格に当たるみたいです。あと私も持っているケアマネージャーって言われてる、本当の名前は介護支援専門員っていう意味のわからない感じのものになっているんですけど、これも県の試験ですね。試験は各都道府県なんですね。それで合格すればもらえますよってやつです。この辺の、結構メジャーどころっていう感じのものが公的資格って言われてるものです。まあそこそこ力があるっていうか、みんな知ってるやつっていう感じですね。そして問題のっていうか、あれね、民間資格。これはウィキペディアの説明によると、民間団体とか個人とかが自由に設定できて、独自のその個人だったりとかのその人の審査基準を設けて任意で与える資格っていうふうに書いてあるんですね。つまりぶっちゃけ誰でも簡単になんちゃら資格とかっていうのを作れてしまうんだよっていうやつです。例えばですね、私のやってる書道っていうのもそうなんですね。各団体とか協会とか、たくさんあるんですよ、書道も。なんちゃら書道とかいうやつがね、各都道府県にね、ちっこいものから大きなものまで。で、その中でも、よく聞くじゃないですか、書道師範なんだよとか、何段、何段なんだよとかっていう段位とかの、そのレベルも各その協会とかによっても違うんですね。なので、師範だよって威張ってる私 も大したことないかもしれないっていうことですよ。で、そもそも試験の内容だってね、違うんですよ。他の書道界の人に聞いたらば、私のところでは師範の試験10科目なんですけど、他のとこはもうちょっと少なかったりとか、いいなって思ったんですけど。で、その試験のね、合否とかも審査員の人の、機嫌とかもあんのかな、感性ですよね。これなら OK っていう、この表現は好きじゃないからバツとかね、そういう部分がすごく多いんですよ。なので審査員の先生のもとでちょっと学んでる人は有利とかね、そういうね、おかしいな部分っていうか、納得いかない部分っていうのが結構あります。あと他にも武道系のやつね、剣道、柔道、空手とかも何段とかあるじゃないですか。私全くわからないので、やってる人だけでもうすごいなーって思うんですけど、あとはお花とか踊りとかなんちゃら流とかっていうのあるじゃないですか。あれなんですね、あれあれ。で、こういう芸術系のはね、古くからの伝統とかそういうのがあるからね、師弟関係みたいなのもあるでしょうしね、お弟子さんなんて言いますもんね。まあいろいろと面倒くさかったりとかするわけなんですね。まあでもそれはね、伝統のものだからそれなりの、そこで師範を取ったら、すごいんだと思います。まあ普通の人は取れないんだと思います。ちゃんと一生懸命やった人がもらえるんだと思います。あとは簡単に取れちゃうって言ったらあれなんですけど、整体師とかカイロプラテックとかなんちゃらセラピストとかってやつですね。体を触ってやるやつとかですね。で、 結構私の体験談でもあるんですけど、私も一応整体師とかハワイアンセラピストとかそういうのも持ってるんですけど、この民間資格も意外とお金がかかるんですよね、取るまでの間にね。一応テキストで勉強したりとか、実践っていうんですか、実際にやって先生の OK が出たら取れ、試験合格みたいなのとかね、あと専門学校あったりとかね、何十万何百万とかかったりするんですよね。だけどその教会だったり会社がなくなったりっていうこともあるわけよ。稀にだけどあるんですよ。でそうすると一応資格持ってんだけど、なんか周りの人たちはなんちゃら教会っつっても、なんだそれって誰も知らなかったりねっていう感じで、何の効力もないっていう場合もあります。だからこの民間資格の部分に関しては法律で罰せられるっていうことはないんですね。なので、ちょこっと勉強したならばね、教会なくなっちゃっても整体師なんですよって名乗ってもいいし、なんちゃらかんちゃらセラピストなんですよとか名乗ってもいいわけなんですね。まあ名乗ったもん勝ちっていうことなのね。で私なんて詩人書家とかって名乗ってますけど、詩人書家って何さそれって感じでしょ？ね、誰も知らないですけど、まあ勝手に名乗ってます。ただね、ここで気をつけたいのは、なんちゃらセラピストとか、なんちゃら整体師とか、なんちゃら専門家とかね、名乗る時に気をつけたいのは、自信のあることを名乗らないと後から自分が苦しくなってしまいますよっていうことなんですね。それを見て、もしも「すごいね」って教えてくださいって言われた時に、自信がないことは教えられないんですね。だから常に学ぶって大事だよねって思うし、たくさん実践していく中で自信持って名乗れるようにもなるよねっていうことなんですね。で学ぶにも種類があって、本読んだりネットで調べたりっていうことは今無料でできますし、自分でいっぱいねそうやって学ぶことできます。で今の時代ですね、たくさん検索すれば出てくるんですよ、情報がね。ただ膨大な情報の中から自分にぴったりなことを探すのは大変だし、それを調べようと思ってネットでねこういろいろじくってるうちに、わけわかんなくなって別な方にね、別な YouTube 見ちゃったりとか、いつの間にか大食い見てたとかね、そういうこともたまれにあって、それ私なんですけど、それまれにあって、それをやってたのに一体何してたんだっけということによくなります。だから人に聞くっていうのが一番近道っていうことなんですね。聞いた方が早い時もあります。そこで有名な大先生に聞くのは結構お金もかかるしね、人見知りで初めてだとうまく聞けなかったりしたらどうしようっていう感じで、なのでちょこっと知ってる人でちょっとうまくやってそうな人に聞いてみるわけです。で、そろそろまとめに入るんですけど、ちょっと長くなってきたので、私の提供している全ての講座をまず受けようが受けまいが、あなたがやりたいことをやっていいんですよっていう話です。はい。わ、あの、アーティストって名乗って販売したってもいいし、筆文字セラピストなんですとかって講座を開いてもいいですよっていうことです。やるから来てねってこうね、声を上げてみてください。でもね、勇気がないのよって、そこまでの自信がないのよっていう、そんな時にはどうぞご相談くださいませ。で、そのための講座をね、作ってたりなんかもしております。はい、ちょっと長くなりました。10分以内に終わらせようと思ったのに 長くなりましたが、最後まで聞いてくれてありがとうございました。もう夕方になりますけども、良い一日をお過ごしください。ありがとうございます。